Good morning, everyone.
Good morning.
Because today is the fourth Sunday of the month, we are going to be doing our message from Psalms.
今日は月の第4週なので、詩編をメッセージいたします。
And next week we'll go back to looking at Luke.
来週はまたルカの福音書に戻ります。
So please turn with me now to Psalm 7 verses 3 to 5.
それでは詩編7章3節から5節を開けてください。
O Lord, my God, if I have done this, and if there is guilt on my hands,
私の神、主よ、もし私がこのことをしたのなら、もし私の手に不正があるのなら、
If I have done evil to him who is at peace with me, or without cause have robbed my foe,
もし私が親しい友に悪い仕打ちをしたのなら、また私に敵対する者から言えなく奪ったのなら、
Then let my enemy pursue and overtake me. Let him trample my life to the ground and make me sleep in the dust.
敵に私を追わせ、追いつかせ、私の命を地に踏みにじらせてください。私の魂を塵の中にとどまらせてください。
The title of today's message is The Cry of the Persecuted, Part 2, Let There Be Justice.
今日のメッセージの題は、迫害の嘆き、パート2、正義をもたらせよ。迫害の嘆き、パート2、正義をもたらせよ。
Today's message is the second part of a six-part series on Psalm 7.
今日は6回にわたる詩編7章のメッセージ、迫害の嘆きの第2回目になります。
The title of this series is The Cry of the Persecuted. This psalm records the persecution that David suffered at the hands of Cush the Benjamite.
この7章にはダビデ王がベニヤミン人クシュの手によって迫害に苦しんだことが記されています。
In the introduction to last month's message, we examined the facts about persecution in the world today.
先月のメッセージの前置きのところで、今日の世界における、迫害の事実を見てみました。
We noted that in the last century there has been more persecution of Christians than in the rest of history put together.
クリスチャンの全歴史の中で、なんとこの100年が最も迫害が強かったということです。
From last month'sScriptures, we looked at how God is our refuge in times of persecution.
先月の御言葉を通して、どんな迫害の状況にあるとき、神が私たちの酒どころになるのかを見ました。
When the enemies pursue us relentlessly,
自分の敵が容赦なく迫ってくるとき、
When the enemies attack us suddenly,
突然攻撃を受けるとき、
And when the enemies attack us methodically,
綿密な計画を練って襲われるとき、
Today we are going to be looking at Let there be justice.
それを受けて今日は正義をもたらせよということを見ていきます。
Indeed, it is the cry of the righteous saint who is persecuted A righteous person is happy to receive punishment for a wrong they have committed, but cry out to God when they receive injustice.
今日のところは迫害を受けた正義の義の聖人ダビデ王の嘆きなんです。正しい人というのは、本当に正しいものは自分が犯した悪いことに対する罰を受けることを良しとする一方、不当な裁きに対してこうしてダビデ王のように涙を流して訴えるんです。
God's justice is perfect. He will deliver those who wait on him.
そして神の正義とは、そんな主を待ち望む者、ダビデ王のように主を待ち望む者にもたらせられる、もたらされる完璧なものなのです。
Isaiah 30 verse 18。
ではイザヤ書30章、イザヤ書30章18節を見てください。イザヤ書30章 18節。イザヤ書は、詩編、そして箴言の次の次ぐらいかな。
Yet the Lord longs to be gracious to you. He rises to show you compassion. For the Lord is a God of justice. Blessed are all who wait for him.
それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべての者は。
In today's passage, there are three things that David cried out in his plea for justice.
今日の御言葉の中には、このダビデ王が正義を嘆願して願って泣き求めた三つのことが含まれています。
Firstly, examine the accusations.
ダビデ王が嘆願したこと、その一つ目です。告訴、訴えられたこと、告訴の内容を調べる、告訴の内容を調べる。訴えの内容と、簡単に言えば訴えの内容を調べるということです。
Verse 3 says, O Lord my God, if I have done this and there is guilt on my hands.
3節で、今日の御言葉の3節に、私の神主よ、もし私がこのことをしたのなら、もし私の手に不正があるのならとあります。
In this verse, David asks God to examine the accusations that are made against him.
ここでダビデ王は自分を訴えた、自分に対する訴えの内容を神に調べていただくよう頼んでいるんです。
We are not told what these accusations are, but obviously Cush the Benjamite was persecuting David with some false accusations.
ダビデ王に対してどんな、ダビデ王に対する告訴の中身はわからないんですが、明らかにベニヤミン人クシュは嘘の訴えを持ってダビデ王を迫害していたんです。
Rather than just complaining about the false accusations, David pleaded with God to examine if there was any truth to the accusations.
その告訴に対してダビデ王はただ不平をぶつけただけではなく、その訴えの内容が、自分に対する訴えの内容が真実であるかどうか調べてほしいと神に嘆願しているのです。
David willingly submitted himself to God's court.
この意味は、ダビデ王は自分の身をも神の法廷に差し出しているということです。
Under the British common law system, which is the system used in most Commonwealth countries, including Australia, and also the United States legal system, the burden of proof lies with the prosecution to prove to the magistrate, judge, or jury that the accused person is guilty beyond reasonable doubt.
イギリスの立法システムなんですが、実はこれはオーストラリアも含めイギリス連邦国に含まれる 国々のほとんどがこのシステムを取っています。またアメリカの立法システムもそうなんですけれども、これらの国々では立証責任、つまり、立証責任というのは告訴側にあるんです。訴える側が立証しなければいけない。訴えられた者が疑いの余地なく有罪であることを判事、つまり裁判官や陪審員に自分たちが証拠付けなければならないんです。
They do this by submitting various evidence to the court, including calling witnesses to give verbal evidence.
ですから、告訴側は、訴えた側は、法廷に証人を呼んで、口頭の証言をも含む様々な証拠を提出します。
Under the legal system God gave to Moses, also the burden of proof lies with the accuser to prove to the judge through the testimony of two or three witnesses that a person was guilty.
神が作られた立法の中で、神はモーセに対し、ある人間が有罪とされるときには、2、3人の証人の証を通して、訴えた側、告訴した側が裁判官に証拠を出す、司祭ですね、当時は、証拠を出すという立証責任を授けています。
If the witnesses were found to have spoken falsely, they would receive the same punishment that a person guilty of that crime would receive.
そしてもしその証人が嘘の証言をしたなら、なんと彼らも有罪判決を受けた人と同じ罰を受けたんです。
However, beyond any justice system in this world, including that of the Israelites, is God's justice.
けれど、この世にあるどんな法律、そしてそれはイスラエルの法律も含め、あらゆる法律の上に神の正義が存在しているんです。
His justice is perfect because he sees everything.
神、この神の正義というのは完璧なものです。なぜなら、神はすべてのことを見ておられるからです。
He knows who is guilty and who is innocent.
誰が有罪で、誰が無罪であるかは神が知っておられます。
Psalm 33 verses 13 to 15.
このことが詩篇にあります。詩篇33章13から15節。詩篇33章13節から15節です。
From heaven, the Lord looks down and sees all mankind.
主は天から目を注ぎ、人の子らを残らずご覧になる。
From his dwelling place, he watches all who lives on earth.
見住まいのところから、地に住むすべてのものに目を注がれる。
He who forms the heart of all, who considers everything they do.
主は彼らの心をそれぞれ皆作り、彼らの技のすべてを読み取る方。
Our God, God the creator of all the universe, is the perfect judge.
私たちの神様、全宇宙の創造者である神様は完璧な裁判官だということです。
He sees everything.
神はすべてのことを見ておられるんです。
When we are accused of one thing or another by our persecutors, we can appeal to him for justice.
私たちがあれこれと責められる時があった時、私たちは神の正義を神に求めることができるんです。
His court is higher than any court on this earth.
神の法廷はこの世のどんな法廷よりも高等であるんです。
When there seems to be no justice on earth, remember God's perfect justice.
この世にあってどこにも正義がないように思えても、神の完璧な正義があることをどうか覚えておいてください。
He will examine the accusations and vindicate the falsely accused.
神は訴えを調べられ、嘘の訴えを立証されます。
アーメン。
アーメン。
Secondly, David's plea here is, examine my life.
ダビデ王が神に嘆願したことの二つ目です。自分の生活を調べてもらう。自分の生活を調べてもらう。
Verse 4. If I have done evil to him who is at peace with me, or without cause have robbed my foe.
今日の御言葉の4節に、もし私が親しい友に悪い仕打ちをしたのなら、また私に敵対する者から言えなく奪ったのならとあります。
In this verse, David takes his plea with God even further.
ここでダビデ王はより深く神へ嘆願しています。
He asks God to examine his life.
自分の生活を調べてもらえるよう神に頼んでいるんです。
It seems pretty strange to a casual observer why David is saying this. Why isn't he just claiming his innocence?
どうしてダビデ王はただ自分の無罪を主張するだけでなく、このようなことを神に頼んだりするのか、第三者から見るとかなり不思議に見えることだと思います。
I think this shows David's character. He is a real man of integrity.
私はこれがダビデ王の性格を示していると思います。彼はまさに誠実な人間だったんです。
He is willing to let God speak into his life of any wrongdoing.
自分の落ち度を神に知らせてもらうことを願ったんです。
It's so true that in times of persecution, often this of the saints are often also times of great refinement of their character.
実は、清い人々、聖なる人々が受ける迫害の時というのは、彼らの人格に磨きがかけられる時であるというのは真実なんです。聖なる人々、清い人たちが受ける迫害の時というのは、その迫害を受ける人々の人格に神の磨きがかけられる時であるというのは真実なんです。
Hebrews 4 verses 12 to 13。
ヘブル人への手紙4章12節13節を見ましょう。ヘブル人への手紙4章12、13。
For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing the soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart.
神の言葉は生きていて、力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。
Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him whom we must give account.
作られたもので、神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目には全てが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。
Foolish leaders are those who choose advisors who just tell them what they want to hear, not what they need to hear.
愚かなリーダーというのは、自分が聞くべきことではなく、聞きたいことを話してくれる助言者を選びます。
So often, although such leaders might have great power for a while, but since their advisors were afraid to tell them the truth,Their downfall can come suddenly.
そんなリーダー、愚かなリーダーたちは、しばらくは勢力を持っていたとしても、自分たちの助言者が真実を語ることを恐れる者たちであるために、突然にして転落することが多いのです。
We who are God's children should open ourselves up to be corrected by God and others more mature than us.
でも、神の子としていただいた私たちは、自分をオープンにして、神様、そして成熟したクリスチャンに正してもらうべきです。
And although it might be painful while we go through it,Once we do, we'll become stronger and more mature.
そうすることは、辛いこともあります。痛い思いもしますが、そうすることで、私たちはより強く、より成熟したものとなっていきます。
In times of persecution, the enemy might try to take advantage of our weak points.Thus, it's even more pertinent that we allow the Lord to give us correction all the time, not just in times of trouble.
迫害の中にあっては、相手というのは私たちの弱みにつけ込んできます。でもそれだからこそ、私たちは問題が起きた時だけでなく、常に主に自分を正してもらう、調べていただいて正してもらっていくことが、いることが大事になるんです。
Let's ask the Lord to examine our lives today.
自分の今の生活を今日、主に調べていただいてください。
Amen.
Amen.
The third cry of the persecuted is, deliver fair justice.
ダビデ王が嘆願したことの三つ目です。公平な処罰を公平な処罰をもたらせよ公平な処罰を下してほしい
Verse 5 Then let my enemy pursue and overtake me Let him trample my life to the ground And make me sleep in the dust Selah
五節で今日の御言葉の五節で敵に私を追わせ追いつかせ私の命を血に踏みにじらせてください私の魂を塵の中にとどまらせてくださいとダビデ王は言ってるんです
David has such a desire for God's justice to be delivered fairly that he's willing to take the punishment if he has done anything wrong.
ダビデ王はこんなにも神の公平な処罰を願ったんですね。自分に非があるなら進んで処罰を受けることを望んでるんです。
This is such an amazing statement from David. Most people would be angry and wanting God to punish the persecutors.
本当に驚くべき言葉です。大概の人なら怒って自分を訴えた人に神が罰を与えるよう望みます。
Instead of this, David only asked God to be fair in delivering justice.
でも、ダビデ王は公平な処罰を神に求めたんです。
This can only come through someone who knows God's agape love through the power of the Holy Spirit.
実は、この態度こそ聖霊の力でもって知ることのできる神の愛、アガペを知る人だけにできることです。聖霊の力でもって知ることができる神の愛、アガペを知る人だけに持てる態度なんです。
Matthew 5, verses 43 to 46.
では、イエス様の言葉を見ます。マタイの福音書5章43から46節です。マタイの福音書5章43節から46節です。
You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy.
自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。
But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you.
しかし、私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。
That you may be sons of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous.
それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。
If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that?
自分を愛してくれる者を愛したからといって、何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。
It's our human nature to seek for revenge or punishment towards those who attack us.
自分を攻撃してくる者に対し、復讐や処罰を求めるのは人間の持つ性質です。
However, Jesus showed us a more excellent way of loving our enemies.
けれど、キリストは、イエス様は、敵を愛するというより優れた道を示されたんです。
Yes, God's justice is righteous, but God's first desire is to see people repent rather than be punished.
確かに神の罰は公平です。神は人を罰することよりも人を悔い改める人が悔い改めることをまず望まれているんです。
By showing God's agape love to others, it can soften hearts and turn enemies to friends.
この神の愛、アガペを人に示すことで、人の心が柔らかくなり、敵が友達、友人へと変えられていきます。
People respond best when they see others showing God's love.
人間というのは 神の愛を示された時に最も良い形で反応するんです。
2 Peter chapter 3 verse 9。
ではペテロの手紙第2、ペテロの手紙第23章9節を見てください。ペテロの手紙第23章9節。
The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance.
主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。
God has a standard of justice that no one can measure up to. We are all deserving of punishment.
神の持つ正義、義という水準は誰にも計り知れません。私たちはそれゆえに、私たちは皆罰せられるのに値するものなんです。
However, in God's love, He desires that we repent rather than be punished.
けれども神はそのアガペの愛をもって私たちを罰するより悔い改めるよう願われるんです。
He sent his son to die on the cross as payment for our sins.
私たちの罪の代価としてご自身の独り子を十字架にかけられたのは神です。
We deserve death, but Jesus paid the price for us.
死に値するのは私たちなのに、神の子、キリストが私たちのためにその代価を支払われたんです。
Hebrews 4 verses 14 to 16.
ヘブル人への手紙4章14節から16節。ヘブル人への手紙4章14節から16節。
Therefore, since we have a great high priest who has gone through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess.
さて、私たちのためには、もろもろの天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。
For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet was without sin.
私たちの大祭司キリストは私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。
Let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in time of need.
ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。
God's justice is fair.
神の裁きは公平です。
Either you accept the free gift of salvation that Jesus Christ has purchased with his death on the cross, or you face the punishment for your sins.
キリストが十字架の死をもって あなたを買ってくださったその救いの贈り物を受け取るのか、それともあなたは自分の罪の処罰をあなた自身で受け取るのか、そのどちらかです。
God's perfect justice requires payment to be made.
神の完璧な裁きにあっては償いをすることが要求されるのです。
There is no other way.
他には道はないのです。
God's love for you provided payment for that justice.
神はあなたへの愛としてその裁きに対する償いを与えてくださったんです。
Accept the gift of his son and receive his mercy today.
神の独り子の贈り物を今日受け取り、その恵みをいただいてください。
アーメン。